青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、楽しみです。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージを紹介していきます。神奈川県丸日さん、41歳男性からいただきました。青木さんに相談があります。仕事やプライベートで落ち込みそうになった時、自己暗示をかけるように自分にポジティブな言葉をかけています。これって効果を期待できますか、ということです。
なるほど、
はい、
まあ、これはもうね、効果 100% 保証します。
青木さんの保証、太鼓判付き。
私はね、まあ、若い時から、
はい、
自分の潜在意識に対してその肯定的な価値観、肯定的な考え方を植え付けてきましたね。
意図的に
植え
付けてき
た、はい、ですから私は最初からこういうパーソナリティであったわけではないんですよ。
そうなんですね。
たくさんの多くの書籍を読み、はい、そしてそういうさまざまな能力開発のプログラムを学び、
はい、
そして多くのうまくいってる方々との交わり、
うん、
そしてまあアメリカにも二十数回研修を受けに行ったり、
はい、
もうともかく自己研鑽の日々の中で自分の思考と行為をコントロールして自分はなりたい人間になる。ともかくアメリカのですね、この自己啓発の分野で有名なアール・ナイチンゲールという人の言葉で、
はい、
人はその人が考えている通りの人間になると。だから毎日自分がどういう人間になりたいか、
はい、
それを必ず考えるということと、うん、そしてその思いとその思いにふさわしい行動を日々選択をしていくっていうことなんです。
なるほど。
私は日本を代表する能力開発スペシャリストになりたいと、
はい、
若い時に思いました。そして、まあ、今この年齢になってですね、能力開発の分野において、
はい、
自分なりのある一つの成果を出せるようになりました、うん、で、まあ、シンプルにですね、ともかく思いがあれば道が開かれますし、
はい、
思いがあると周りを巻き込むことができるんですよ。ですから言葉というのは思考から作られるわけですけれども、はい、その言葉は肯定的な言葉か否定的な言葉に分けられます、
はい、
否定的な言葉を毎日使っていると、
うん、
否定的な消極的なマインドが形成されて、
はい、
そういう人柄の人になります。
人柄まで引っ張られるんですね。
どうしてその人はそういう人柄になったのかって分かるのはですね、
はい、
まず人の悪口を言うようになります。それから悲観的なことを言うようになります、
はい、
そして自分の未来に対して肯定的なイメージが描けないので、やっぱり気力も落ちますし、
うん、
免疫力も下がりますし、はい、まあ、一つ間違うと病気すらも引き寄せる可能性があります。
うーん、
私は肯定的に生きて、
はい、
先日もですね、私の まあ、70歳の誕生日を東京会館でやりました、
はい、
これは感謝の集いなんですけどね、うん、アクティブ70、
はい、
で私はそこでも宣言しました。100歳、私の命日は2055年3月19日ですと。100歳に向かって私は逆算をして、はい、ともかく毎日自分自身の目的に対して最善の日々を生きていく、
はい、
そう思って生きてる人生とね、もう自分は老いたなと、もうだんだん体も痛くなってきたなとか、
はい、
そういうネガティブなマインドに支配されたこの人生とどっちが充実するかですよね、
はい、そうですね。
そうでしょ、
はい、すごく刺さります、
うん、私もつい数日前3日間の私の特別講座をやりましたけど、
はい、
3日間立ちっぱなしで朝の9時半から、
はい、
夜の18時半まで、3日間、
はい、
メッセージを。
すごい、
はい、
すごい。
みんなびっくりするんですよ、はい、でもそれ僕32年やってるんですよ。
いやそれにもびっくりします。
自分っていう人間に対してどう自分が肯定的なその暗示をかけるかっていうことです、
はい、
人はその人が考えていた通りの人間になる、
うん、
この言葉をぜひこの丸井さん、はい、覚えておいていただきたいと思いますね。
ありがとうございます、
はい、
では続いての質問です。東京都みっちゃんさん44歳女性からいただきました。最近仕事において正しいことや正義が世の中の正解ではないと実感することが何度かありました。そうなると正しいことを曲げて仕事を続けなくてはいけないのですが、すっきりしません。自分を曲げている気がします。どうしたらいいですか。
なるほど、
難しいお悩みのようにも感じますけれども、ま
あ、これもねすごく大事な、とても本当にね世の中今なんていうのかな、不条理なこと、
はい、
本当に心を痛めることってたくさんありますよね。
そうですね。
私もまあ自分自身、まあ、社会に出て、
はい、
もう53年の歳月が流れるわけですけれども、
はい、
スタートは履歴書もいらないところからスタートした僕ですから、鉄工所の一工員から身を起こして、
はい、
段階を追った実現ということで今は社員が244名、そしておかげさまで経常利益も21億円の利益を生み出せる企業体を今経営してるんですけれども、最初からですね私はその良かったわけではないんですよね。ただ目指してきましたし、まあ、この53年間不条理なこと、またありえないような出来事ってたくさんあったわけですよね。
そうなんですね。
でもこれすごく大事なことです。自分の人生は自分で舵を取る、で私は実は244名の社員を雇用する経営者ですけれども、
はい、
私はまあオーナー経営者なんですけれども、自分を雇われ社長と思っています。でそれはどういう意味かというと、
はい、
私を雇ってくれている人は目には見えないけれども、
はい、
正は原理、名は原則さんだと、まあ、原理原則さんに雇われているんだと、うん、なんかちょっと変な表現なんですけど、
はいはい、
結局ね松下幸之助さんは根源って言ったんですね、
うん、
稲森さんは、はい、京セラの創業者稲森さんはサムシンググレートと言ったんですけど、
はい、
この目には見えない宇宙を動かしている力があるというふうにおっしゃいました、
うん、
私もそう信じてるんですけど、
はい、
その目に見えないもの、みんなにとって良いもの、松下幸之助さんは正しいこと、真理に対して従順であれと、で正しいこととはお客様にとっても社員にとっても株主にとってもお取引先にとっても社会にとっても、うん、そして自分にとっても良いことであり、それも今だけではなくこれから先も良いことであるとおっしゃったんですよ、
はい、
そしてその素直な心を大切にしなさいと、うん、 素直な心は人を聡明に強くすると、
はい、
だから何に対しても従順であることではなく、この正しいこと、
はい、
原理原則ですよね。例えば親孝行って、これ時代が変わっても正しいことじゃないですか。
そうですね。
結婚した以上は、
はい、
お互いがお互いを所有し合いながら、うん、お互いの望みを叶えることを大切に生きる、
はい、
それから子供が生まれてきたら子供の名前をつけるのもやっぱり子供の幸せを願って名をつけますよね、
はい、
昔なんかわけのわかんない名前をつけて話題になった親がいましたよね、うん、
はい、
でも結果的にその親御さん刑務所に入ってしまってるわけですよ、はい、私ね、この価値観ってとても大事だと思います、うん、だから、まあ、このみっちゃんさんですよね、はい、アドバイスしたいのは、うん、右往左往しない。
なるほど。
何が正しいか、それはみんなにとって良いことを心に留めて、
うん、
そして目を閉じて、
はい、
ね、このね、私はあのセルフカウンセリングっていうのを教えてきたんですけど、うん、私は何を求めているのか、私にとって一番大切なものは何か、私が本当に求めているものは、
うん、
そのために今何をしているのか、この行動は私が求めるものを手に入れるのに効果的か、
うん、
もっと良い方法を考え出し実行してみよう、
はい、
でこの私はという主語をさっきの松下幸之助さんのように、お客様は何を求めている、
うん、
お客様にとって一番大切なものは何か、お客様が本当に求めているものは、経営者であれば社員は何を求めているのか、会社に勤めている人だったら経営者は何を求めているのか、株主は何を求めているのか、社会にとってなくてはならない経営とはどういうものなのか、そういう主語を変えてですね、そして本当に正しいこととは何かを追求しながら、はい、効果的な行動を選択していく、そこに自分の信念を持てるようにしてもらえると良いと思います。
そういう考え方でいればいいんですね。
そうです。特にあの政治家なんかも口八丁、はい、手八丁っていうかね、もう議論はねすごいこの論客だけど、
はい、
全然実行が伴わない人っているじゃないですか。
ますね、
そうがっくりきますよね、
はい、
そういう時こそね、この原理原則に立ち返って、自分は胸に手を当てて、
はい、
まあ、両親の呵責ってよく言う言葉がありますけど、まあ、親から教えられた、人からされて嫌なことは人にもしないとか、何事でも人々からしてほしいと、望む通りのことを他の人々にもそのようにしなさいと、聖書にはありますけれど、
はい、
そういうこの黄金律って言うんですけどね、みんなにとって良いことを力強く実行できるように頑張ってもらいたいなと、
はい、
みっちゃんさんには思いますね、はい、
そうですね、
はい
はい、では続いての質問です。東京都ミットさん37歳男性からいただきました。青木さんにはあまりなさそうですが、一度失った仕事への情熱や興味を再び取り戻せた経験はありますか？どのように乗り越えたのかもお聞きしたいです、のことです。
難しい質問だな。
ありますか？
確かに僕ってね、
はい、
ものすごく前向きな思考の持ち主なので、
はい、
仕事ってね、僕にとってはリアルゲームなんですよ。だからゲームに夢中になってる人ってゲームが好きなんですよね、うん、好きっていうことは願望のど真ん中にあるわけですよ、
はい、
そしてそれは自己実現を感じる。だからもしあえて言うとしたら、そのやりすぎてしまってパッションダウンになってしまうような状態なんでしょうかね、
はい、
でもじゃあそれをじゃあ言うならどうかな。ないな、やっぱりな、これちょっと難しいな。どうだろうな。なん
かこ
う
例えばそのゲームのソフトを変えるみたいに、違う仕事に、この仕事じゃなくて違う業種、違うジャンルに変えた方がいいのかななんていうことも
というふうに考えたら僕は最初鉄工所からスタートして、はい、そして次は喫茶店のボーイをやりましたよね、はい、そしてホールの仕事をしたりそういうサービス業をやったりして
そういう時代もあったんですね。
そうで喫茶店を母親と一緒に始めてそれは母親がやるのを手伝ったんですけど、はい、でそこにそのお箸を納品に来てくださった社長が、まあ、私の最初のまあ何て言うでしょう憧れる人になってこれ今津さんという社長なんですけど、はい、その社長の会社に入って営業を叩き込まれてで独立して20代挫折をして3000万の負債を持ちました。でこの時はもう逆境ですよね、
はい、
で高利貸しにお金を借りてもう脅されて、大変な目にもあって、
はい、
でもそれを返すために入ったのが、まあ、ブリタニカという百科事典と英語 の, その教材を売る会社で、はい、そこで私はトップセールスマンになりトップマネージャーになり、
はい、
その実績をもとにコンサル会社に入って今度はトップコンサルタントになって役員になってって、はい、だからもうプロの営業の世界に入ってからは一度もパッションダウンないんですよ、はい、ずっと上がりっぱなしなんです今も。
ああそうなんですね。
だけどなんだろう今僕はあと2年で会社を創業して40期を迎えて会長職になるんですね、
はい、あそうなんですか、
うん、それももう決めてます、
はい、
だからまあ、私は自分の人生を振り返った時に17から27までを学習の段階と名付けたんですよ、うん、この10年間を、
はい、
だからその学習の段階っていうのはあえてその長時間ものすごい僕は人ができないぐらいの努力をしようと思って頑張った10年があるんですよね。で28から35までは指導力開発の段階だ、
はい、
やっぱりリーダーとして35歳までにやっぱり目を出さないと、うん、やっぱりその先がないってある書物を見た書いてあったのでとことん頑張りました、
はい、
そしてまあ創業したのが32歳ですよね、うん、で今度は36から45までこれをチャレンジ挑戦の段階と名付けてそこを徹底徹底的に自分は高めてきて、で46歳から60歳までを富の形成と名付けて、で61から今現在、
はい、
まあ、これは死ぬまでですね、今私は100歳まで生きようとしてますけど、
はい、
これは社会還元の段階だから昨年内閣府に公認定いただいて、
はい、
公益財団法人青木聡慶育財団を作りました。今奨学金をまあ、数千万、
はい、
あの返さなくてもいい奨学金事業を始めてますし、
はい、
あと、まあ、今は僕はこの年齢になって3つの大学の客員教授と、まあ、人事院の交流審査委員会の委員やったり、
はい、
まあ、いろんなことやってるんですよ。公益財団も他にもいろんなことやったり、あと、まあ、ともいろんなことやってますけれども、まあ、東京商工会議所の今議員もやってるんですよね。これは社会還元の段階なんですよ。だから今考えてみると23歳の時に Think and Grow Rich という成功哲学という、今私アチューメント出版という出版社のオーナーもしてるんですけど、
はい、
虚無を築く思考法という本をね最近出しましたけど、この本に出会ってから私は自分の思考を現実化する人生を生きてきました、うん、そして一度挫折した時はマイナス3000万になった、
はい、
今僕の会社は200億の規模、うん、あの価値になりました。そうすると自分の資産もこれだけの財がなせれるというのは若い時にボーイをやったりしてた時は想像できなかったんですけど、うん、
はい、
何が変わったかなんですよ。実は頭の中に入れた情報なんです。良質な情報との出会いは人生を根本から変えます。だから良い書物を読むこと、
はい、
良い人と交際すること、
うん、
そして志を持つこと、この3つですね、
はい、
これは吉田松陰さんが言ってます。
ああそうですか、
はい、 安岡先生というね、
はい、
安岡清徳先生がおっしゃっている言葉は、徳と才と志って言ってます。この3つがやはり人間として、
はい、
人格者として本当にこの真の成功をするために必要なものだって言ってますよね、
はい、
だからこの方も、まあ、ぜひですね、なんだろう、好きなことを選んで、うん、そこに人生をかけて、目先の損得ではなくて、本当に自分はどういう人間になりたいのかっていうところで、うん、職業を自分の人格形成の手段として打ち込んでもらうと良いんではないかなと思いますけどね、
はい、はい、ありがとうございます。私も胸に留めておきます。
はい、
さあ皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングの時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りを今回は紹介しました。青木さん、いかがでしたか？
はい、まあ、素晴らしいご質問いただきましたので、はい、精一杯答えたんですけれども、まあ、いつも私はこのリスナーの方からのご質問に対して、
はい、
まあ、私なりに最善の答えをしてるんですけれども、
はい、
なんか本当にこれで喜んでいただけるのかなという、ちょっとねこう不安を持ちながら、自分の体験からの言葉しか言えないので、はい、まあ、参考にしていただければ幸いです。はい、私はね、変わり者なんですよね。
そうですか？
ストイックでね。
はい、だからストイックですね。
こういう変わった人間のね、
はい、
なんていうのかな、まあ、自分なりの経験から来たことが本当に役に立っていただけるならば、はい、本当に幸せだなと思います。
なってると思います。私もいつも学ばせていただいてますから。
そうですか、ありがとうございます、
はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。そして青木さんの YouTube チャンネル、青木聡の人生経営哲学、100回聞いたら豊かになる話も絶好調です。収録の時点で登録者数が 6.7 万人以上、ぜひチャンネル登録お願いします。
よろしくお願いします。
ここまでのお相手は、アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。